Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、ナビゲーターのスキナー・トモコです。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーオンラインサロンがついにスタートしました。詳細はマヤガジャ .com をご覧ください。ハッピータンボーマヤガジャエピソード60。今回のゲストは、心を伝える母心を伝える歌い手の峰母さんです。西城秀樹さんのディレクターからのスカウトがきっかけで、18歳でスタジオミュージシャンとして活動を開始した峰母さん。3000曲以上の CM ソングを歌い、 CM ソングの女王と呼ばれます。歌謡曲や演歌のバックコーラスで、石川さゆりさん、八代亜紀さん、五木ひろしさん、テレサ・テンさんの時の流れに身を任せなど、24,000曲を担当。しかし、アフリカを一人旅したことをきっかけに、自分の歌を歌おうと決意し、CM ソングの仕事を離れ、1994年にソロ歌手、峰母としてデビュー。峰母の名はネイティブアメリカンの言葉で、水の微笑みという意味だそうです。今回ハワイ島各地でコンサートをされていた峰母さんですが、コンサート直後に公開収録でインタビューが実現しました。そしてインタビューの最後に、峰母さんの歌うアメイジンググレイスをお聞きください。それではインタビューをお楽しみください。
ハワイ島へようこそ。
いいですね、本当に2回目ですけどね。
なんか自然界の中に包まれてね、自分が自然界のほんの一部なんだなって、つくづくこのビッグアイランドを感じさせてもらいますね。先ほどもコンサートを私を聴かせていただいて、本当に歌声がなんとも、なんでしょうね、もう天と地と、もう地球、母なる大地とつながって、
いいこと言ってくださいますね。一番の褒め言葉ですね。
魂が震える感じで、こう観客の、ね、皆さんもこう泣いてらっしゃる方もいらして。
そうでしたか。自然界の代弁者としてのね、シンガーの役割っていうのを私いつもいつも考えてますね。はい。
峰母さんは何歳の時から歌ってらっしゃる？
小学校1年生の時の入学式の時に、その頃はですね、きちっと背筋を伸ばして、君が代をしっかりとね、入学式でしたからね、歌ったんですよね。そしたら担任の先生が、この歌声はどの生徒さんかしらって私を探し当ててくれて、そして私本名の松木峰っていうんですね。松の木に風がそよいで美しい音を奏でるという風に、うちの父が生まれた時につけてくれたんだけども、松木峰さんだわってことで、次の日に父と母が呼び出されましてね、学校に。あら、峰ちゃん何かしたのかしらと言いながら行ったら、褒めの言葉を預かりまして、ぜひ音楽の方に松木峰さんを進ませてあげてくださいと、素晴らしい声をお持ちですよって助言くださって、で小学校3年生の時に千と千尋少女合唱団っていうね、カトリックの学校で、はい、行ってましたもんですからね、でそこに入らせてもらって、朝から晩まで歌を歌い、お勉強はあんまりしない、宿題もしていかない、読書もしないみたいな子供でしたよね。それで、小学校4年生の時ですね、お小遣いを貯めちゃ、あの頃はレコードでしたね、 EP レコードの450円の頃ですけどね、それを外版ばっかりですね、日本の歌あんまりこのままだと聞かなくて、向こうのものばっかり、その頃モンキーズとか流行ってたんですね、フリーフリーチャードとか、ね、スコット・ウォーカーとかね、アストロモーズとかね、昔、私がバレました
。神奈川県の横須賀 で、
そうですね、
7月4日、独立記念日が
生まれちゃったんです、私は。だから大阪360円の頃ですからね。まあ、景気のいい頃ですからね、アメリカさんが。
やっぱりそのこう土地柄、横須賀の米軍基地が近いということなんで、
はい、
アメリカの音楽とかソウルとか。
そうですね。EP さんがライブをかつていつも更新してましたし、ベースが開くと、もうみんなワンスカワンスカ、いろんな水平さんが、インディペンデントと、それからミッドウェイがつくと、2、3000人の水平さんがいっぺんに街にあふれ返るんですよね。はい、そういうところでは育ってきて、ジャズやロックやね、なんかいろいろな音楽を聴きながらですね、オーディエンスという大きなビルの中で、いつもショーをやってましたしね。
先ほどもやっぱりその歌声でこうやっぱりソウルフルな楽しいっていうか、そういったものがこう感じられたので、ね、
ありがとう。
やっぱりそういう幼少の頃からの環境を、
それもあるでしょうね。昔からね、ブラックミュージック好きでね、やってきたんですけどね、
はい、そして本格的にこう音大、
まあね、大学、お姉さんが、姉が、フェリス女子短期大学の、家政科に行ってたんですよね。で、私、まあ、ミネも勉強しないんだから、まあ、フェリスの音楽科あたりで、頑張って、ね、専門の歌とピアノは頑張れるんだろうから、そこ来たらどうなのなんて言ってくれましてね。それで、パッと、まあ、受けて、入れてもらって、で、大学には行ってたんですけど、昼間はクラシック歌ってて、イタリア歌曲とかドイツ歌曲ね、先生についてやってたんですけど、夜はその頃ソウルバンドとフィリピンバンドと夜中6時から4時半までですね、6時半から4時までディスコが大流行りだったんですよね。
夜のバンド6時半から朝の4時半、
はい、そう、はい、8ステージを2バンドで交代で掛け持ちやっててですね、
はい、
それで そのバンドに私一つ日本人のバンドですけどね、そこでソウル歌ってたんですよね。
学生をやりながら
昼間はクラシック歌って夜はソウル歌って、その頃お痩せになってらっしゃいましたよね。だからホットパンツにジャラジャラビーズつけて、それでその頃網上げのブーツ流行ってて、ちょっとホットパンツ想像しないです
か。はい、今想像しました。
はい、そこのところで西城秀樹さんでも亡くなっちゃいましたけど、秀樹ちゃんのバックバンドを探しに来ていたディレクターさんがいて、そのディレクターさんは秀樹 のサマービッグバケーションツアー のバックバンドを探しにスカウトしに来たんですディスコに。で、私がスカウトされちゃって、でスタジオミュージシャンやってみないって言うんです。スタジオミュージシャンって言われても分からなくて、まあ、とにかく来週ビクタースタジオでオーディションがあるのでおいでよって言われて、まあ、何でもチャンスチョイスチャレンジでやってみようかということで駆けつけたんですね。そしたらもうほら、千と千尋少女合唱団で歌ってた時のアンサンブルバランスとか、
はい、
それからあとそのピッチとかね、初見とかも自分の中で、できてたもんですからね。で、2人の女性が、他の2人の女性がコーラスとして、スタジオミュージシャンのコーラスのポジションとしてトップの旋律を歌う人が欲しかったらしいんですね、
はい、
それで行ったらピッチはいいし、初見はバッチリ聞くし、英語の歌詞がついてパパッと読めるしということで、ぜひやってくださいということで、昼間はクラシック、夜はディスコで、その合間を縫ってスタジオミュージシャンやった18から
スタジオ18の時、はい、そのスタジオミュージシャンっていうのは例えばこの何でしょう、当時だとアルバムとかその CD を出してる
スターさんのバッキングのコーラスとか、あとコマーシャルソング のロゴを歌ったりね、はい、まずスタジオにスケジュール、私のスケジュールがその日その日で入るんですね。で、聞くと、じゃあスケジュールセンターがあって、朝クラウンレコードで演歌に2曲やってください、バッキングコーラスね。で、今度1時3時でポリドールレコードでポップス2曲ですとか言われるわけ。 で、今度6時8時でテレビ朝日サウンドスタジオにコマーシャル1本ですと言われて、その後もまた何かあったりとか、3、4本も毎日あるんですよ。それで行くと、スタジオに譜面台がパンと置いてあって、ヘッドホンが置いてあって、初めて見る譜面がそこに置いてある。ヘッドホンをして流れてくるバックに合わせて、1回でピシッと歌えなきゃいけないのは、スタジオにします。
1回で。
うん、もう流れてきて間違っちゃいけない。
はぁ、
そう。で、テスト本番ですね。
テスト本番。
そして1回聴いて、それから、あ、じゃあこうしよう。バランスがこうだったね。アルプスプロットと、バランスがこうだったからこうしようね。ちょっと反省会を1回だけして、1回流れてくるからね、レコーディングしたの。それで、次が本番なんですね。はい。で、本番終わって帰ってくる。次のスタジオ行くって感じ。
いろいろ読ませていただいたら、こう、歌謡曲や演歌のこうバックコーラスで石川さゆりさん、八代亜紀さん、月広さん、テレサ・テンさんの、
あ、ほとんどね、テレサがやりました。
時の流れに身を任せ。
そうですね。
そして中山美穂さんなど。
そうですね、たくさんありましたね、それが。今への選曲がやってます
。はい。そして、この CM ソングも、もう、3000曲以上。
そうですね。それくらいになるでしょうね。世界一歌ってるんじゃないですか。
本当ですよね。この、いろいろこう、とにかく、こう、お年寄りのお子さんも小さいお子さんも、こう、ね、結構、絶対聴いているっていう。
そうですね。日本国民さんだったら私の声で育ってられるんじゃないですか。
そうですね。
育ててられる。
江崎グリコとか、ポンジュースとか、富士カラーで映
そう。そうですね、お正月そうですよってね、いろんな声が出るからね、なんでね、そうやってコマーシャルが増えたかっていうとね、そのものになりきるんですよ、一瞬で。
そのもの、
要するに映像、私が入っていくと、俺を来てくれた松木夢があって、間違いないっていうね、やっぱファーストコールミュージシャンでしたからね、コマーシャルの部分ではね、行くと映像ができてるでしょ、フィルムができてるでしょ。例えばポンジュースのを映してくれると、もう一回見ただけでもイメージが自然に無意識の中の意識なんだけど、もうどの声でどういうフレーズでどういう滑舌でどういう切り方をしてどういう音色かっていうのをつかむんですよ、私って。それがすごく特徴ですよね。
じゃあもう見た瞬間にポンジュースになる。
なるんです。だからミカンっていうのは土の栄養と、そして太陽の、ね、熱とね、雨の恵みと人の真心が なければならないじゃないですかね。それをこうジュースにこうかけて、で飲んだ時、ああ美味しい、でポンジュースってこうなる。ああ、これがコツなの。
まあ脳裏に、はい、オレンジのポンジュース
なんか美味しいって言った時の感謝の気持ちとね、嬉しい気持ちとね、よく育ってきてくれたねって、父さんありがとう、水さんありがとうっていう、それが一緒ことで一つになるんです。
このコマーシャルソングはこうもう何年ぐらいされたんですか。
だから18から43ぐらいまでやってましたよね。だから何年ですか、膝下っけ、わかんないけど
20数年されて、
はい、1979年くらいからずっと92年ぐらいまではもう一番多かったですよね。仕事は朝から晩までやってましたね。
ね、私ちょっとだけ、まあ、日本にいた頃なんですけど、コマーシャルのナレーションをやってて、テレビとラジオなんですけど、なのでコマーシャルソングってやっぱりこう変な話、ギャラが素晴らしい、
でも買い取りですからね。
あ、そうですか。
13歳でだからソロだと、ソロで5、6万とかいただいて、バッチャジョだけどコーラスで5、6万いただいて、2時間歳でね、そんなこと話していいですか。そう、ソロだと10万とか15万とか2時間でいただけるんですよね。それが何本かあるわけだから、すごい勢いでしたよね。
ですよね。じゃあもうかなりその当時こう金銭的なもので、かなりこう何でしょう、バブルの感じ。
すごかったですね。今のこと、
どんな生活だったんですか、こう金銭感。
まあ、側近でいただくものはそのまま封筒を持って一斉に宮城と山本関西とか洋南レールとか好きでしたから、そういうとこ行って買っちゃうわけですよ。明日も仕事あるから、ね。で、その靴も134足持ってましたし、指輪じゃらじゃら世界旅行もしてたし、1年に2回くらいやってたしね、車は2、3台持ってましたし、ね、とんでもない生活でしたね。なん じゃ今から今の峰浜さんの生活とはもう全く違う、
もう両極全く違いますね。だから、ありがたかったですよね。もうその時を務めさせてもらったこともね。だから今があるんでしょうね。全て手放してからすごく楽になったし、もっと手放しますよ私。来年、12月28日以降からね、その計画が自分の中にあります。
2020年、
2019年の日常一日引っ越して山の中で暮らすことにしました。
そうですか、はい、この CM ソングだったり、そのバックコーラスだったり、そういったものをこうスタジオミュージシャンとして手放そうって思ったきっかけは何ですか？
要するにお金のためだけの音楽を歌うのをやめましょうということですよね。それはアフリカ旅行バックパックの3ヶ月の一人たちですよね。もうそこで、雨つい死ぬ屋根と口に入るものがあれば人は生きていけるということがね、しっかり自分の中で体得して帰ってきて、そしてそれを始めたんですね。それを始めたというか、手放してブーをパーにしてね、完全に切れたりして1週間で全部、住むところもすごい内緒に住んでましたけど、アパートに引っ越して車も全部売って 50cc のラッタったりして、早いんですよ私決めたら。
この手放そうと思ったのがアフリカで何を
感じた？だから雨ついしめるやると口に入るものがあれば人は生きていけるってことも分かったし、世界に一人しかいない自分を本当に生かしていこうと、77億人、76億人、分の1なんですよ私は。77億分の1だけども、それは 100% のあなたしかいないと。宇宙にたった一つの命をいただいてるわけじゃないですか。だからこれを生かしきらないで、譜面通りね、便利屋さんでね、職人芸で終わっちゃまずいぞということに気がついたんですよね。うん、私の心から湧いたものを歌の翼に乗せて世界に発信しようって決心したんですね。それでたまたま奄美大島という島でね、すごいちょっと霊的な体験をさせてもらってね、そして奄美大島でデビューコンサートをさせてもらって、そして1年2年は峰原って言っても、その時は大成功したんですよ。皆さんの協力もあってね、デビューコンサートは。でもそれは1日でしょ。スタジオミュージシャンだったら、松木峰を誰も知らないですよね。峰原のデビューコンサートをやってくれても、それからお客様は誰も知らないから、10人20人30人40人って増えていって、それでも生で聴かせて、生でその喜びを返ってきて、その喜びをまた自分の中で、感じ取ったものをまた恋にできるわけじゃないですか。循環が始まったわけですよ。その循環ほど素晴らしいものはないわけで、スタジオミュージシャンだとお金いただく代わりに、クイックリーで正確でアレンジャー通りの望み通りにするのが一番売れるわけですよ、ね、それをやってきたけど、その場で感動したものが自分のものになって、それをお返ししてもっと喜びに変わる、こんなライブはないですよね。生きてるという意味ですね。ダライブ、これから逃げられなくなりましたよね。
じゃあその初めての、ソロコンサートの時に、立った時に歌い終わってやっぱり歌ってる時に違いましたね、感覚として。何か
もう、ね、その時は初めてファーストコンサートだから夢中ですけどね。でも何一つ緊張しないし、何一つ上がらないし、すごくいいコンサートができちゃったんですよね。だからいろんな人の力と、いろんな、やっぱり何でしょう、自分の生きてきた、私って何があっても、何が飛んできても、何と出会っても全部やるんですよ。拒絶したこともない、拒否したこともない、人と会うことも、それから物事が何か訪れたら、それをやってみるんです、まず。やってみて答えを出して、それもとことんやるんですよ。
もう全力、
途中ではやめない。分かった。答えが出るまで、自分の答えが出るまでやるんですよ。
先ほどの 3C ですか。
チャンス、チョイス、チャレンジ。
チャンス、チョイス、
チャレンジ。
それはもういつ頃からそれをやってらっしゃるんですか。
昔からでしょうね。人の目一回も気にしたことないし。
ないですか。
一回もないです
よ。自分を比較
してたか。できる
スタジオミュージシャンでこういろんなこう、やっぱり最初の初めの頃ってオーディションとかもたくさんあると思うんですけども、そういった中で、芸能界でこう人と比べたりってなかったんですか？
だって人は人の DNA だし、人は人の環境だったし、状況だし、教育だしね、それと比べて何になるんですかっていう。ね、
すでに。
だって喜ぶために、幸せになるためにこの星に旅に出されてるわけでね、それを全うして魂をしっかりと磨いて返すのが私の役割じゃない、人間であるからね。それだけです。ね、ちっちゃい頃から自由を本当に、はい、育ててもらってきたんですよね。
そしてこのコンサートを今年間100本ぐらい。
いや、今は少なくなってね、3年ぐらいは120本とか100本とかやってましたけど、はい、あの私あんまり頑張りすぎちゃう、10人ぐらい前ぐらい働いちゃう人なんで、でそれがとろとろとろと年とともにほっとしながら豊かな時間が欲しくなって、今は6、70本じゃないですかね、年間ね。
日本全国。
日本全国ですね。でも、それも30人だったり、50人だったり、500人だったり、いろいろですけどね。うん、でも、人の心があれば歌いに来ますよ。
世界中どこへ
でも。どこでも行きたいで。
今回はハワイ島で歌うことになったきっかけは何です
か？いや、7月にこちらに来させていただいてね。一回知り合いの知り合いの、コナの女性がですね、じゃあ歌ってみてよって言って撮ってくださったんですよ。まあ、ちっちゃなホールをね、ホールというかお部屋を。そしてそこで歌ったらすごく皆さん感激してくださって、そしてまた今回来るとじゃあセッティングアップしましょうって言ったんですね。はい、それで今日も歌わせていただいたんですよ。
今日もいくつか歌われた曲で、やっぱりその地球だったり、その母、
そうなんです
よ、母親というテーマが、あと愛。
だってさ、十月十日、誰でも、世界中誰でもこぼれなく、十月十日、お腹の中にどっちの様子に浮かばれてね、で、それ守られて、育まれてね、そして、ぬくもってるわけじゃないですか、お母さんのお腹の中に、誰もそうでしょ。その時思い出さないって、本当にご褒美で愛に守られ、そしてその時のこと必ず思い出せると思う、そしたら人殺ししないでしょっていうね、戦争やめないっていう、それもだからお母さんの体をね、育ててくれるのも地球さんというお母さんから鉱物も植物も動物も全部もらって生かさせてもらってるんじゃない？人間が作ったものは一つもないですよ、初めからって思うんですよね。だから本当に感謝とお詫びを、お詫びとありがとうという言葉を行動に移さないっていうことですね。ありがとうって言えば、口を動かせばありがとうって言えるんですけど、本当のありがとうなの？本当にありがとうだったら、行動で自分たちがさ、行動しようって、小さな命を守る、そしてそれに感謝する、一日できること何か一つやっていかないっていう、それがありがとう地球のね、皆さんへのメッセージですよね。
このいろんなこう歌を歌ってらっしゃると思うんですけど、峰母さんの CD の中でも、こう峰母さんが作曲と作詞もされたものがあったり、
いや違うの、私は本当の表現者ですね。200% 表現者。クリエイターじゃないんですよ。作るのはあんまり興味ないんですね。作ったものに自分を投与して、その世界まるまる、まるまる、その言葉とメロディー以上に、世界に仕上げるというのが私の得意なものですね。それが仕事でしょうね。
そういったリクエストをするんです、この人たち。
私が CD 作りたくなったら、どんな世界でどんな風でって、まずこういうことをレコーディングするときは譜面がまず作るでしょ。でそこには詞がまだ持ってないんですよ。で譜面をラララで歌ってみて、それで、仮録音するんです。その私のメロディーに声が乗ったものを作詞家にお渡しするんですね。そして作詞家はそのイメージの中で、最初からテーマ言わない方が面白いんでね。そうすると水って曲を今日歌ったのがあれが出てきたんですよ。私の声でメロディーを歌っただけですよ、言葉が。そしたら松井五郎さんってヒットメーカーですよね。もう3本の指に入る五郎ちゃんが書いてきてくれて、そして水っていう曲になってるんですね。 すごい、はい、コラボレーション。
そうですね、はい、やっぱり石城さんは感覚がすごいですよね。
じゃあこのスタジオミュージシャンをやってらした頃のコネクションというか、その今も生かして、
うん、響きというタイトルの CD はね、すごいメンツで一枚出来上がってますね。世界一美しいアルバムを作ろうって、ね、先にお金は動いてないんですよ。皆さん どのくらいでビジネスとしてやるってことじゃなくて、この声だったらどんな世界が表現できるか僕も楽しみだねってことで、それで皆さん持ってくれたんで、ね、作詞家も作曲家もアレンジャーもプロデューサーも、だから本当になんかコンサートもですね、素人の方が、普通の方が感激なさって感じて動くで感動でしょ、感動してコンサートが出来上がってくるんですよ。25年間ですよ、ずっと、うん、今60分ぐらいになっちゃってるけど、前の120分もさ、130分の時も感動が、特に女性ですよね、感じたらもう動かずにいられない。次の日にコンサート会場取りに行っちゃって、局地から抑えました、ミニハウスさん大丈夫でしょうかって事務所に電話かかってきて、カラオケセットもあるんですけど、いやそうじゃなくてみたいなところから始まるんですよ。宇宙でもう何人集まるかも分からないし、いくら払えるのか分からないし、何を取っていいのか分からないけども、気持ちがもう溢れ出てるんです。喜びが溢れ出てるから、その勢いで会場を取りに行ってくださってくれるわけね。
はい、
だからそれを絶対に無駄にしたくないんですよ。それが真実だから、人間ってもともと頭の回線通るからこういうことになるわけでしょ。
そうですね、そうですね
それはそんな貴重なね、思いと熱意をね、無駄にしたくないから、カセットテープの頃なんかね、200本ぐらい自分で自分の曲をコピーして、これ渡してってチラシ作ってもらって、息子さんに、これ渡してみんなに来てもらって、一緒に共同主催してました。
やっぱりこう声って本当にエネルギーで波動だから、こう感動して、そしてそこから生まれる行動がまたあるっていう、派生していく。
そうですね、一日の心模様で響きが違いますよ、精神性で。だって楽器だから、細胞がどっちの方向を向いてるかで響きが違いますから。
細胞がどっちを向いてるか、そのこうやっぱりこう普通の、まあ、私のようにこう普通にこう暮らしていると、その日々の細胞を感じるとか、そのこう大きな変化って分かるんですけど、細胞レベルでのこの動きの、
ね、っていうか、今日このことが起こって、うん、今日はこう思えてね、今日こういう志でこういう心の向きだったけど、明日も違って前の日も違ったかもしれないじゃないですか、
はい、
だからその瞬間に自分に正直に捉えることですよね。自分にしか分からないでしょ、
はい、
自分はごまかせないし嘘つけないじゃないですか。だから今日の私はこういう精神性っていうこと、ね、だったらこうしてみようと、だったらここ行ってみようかな、だったらこの人に電話してみようかなってことになるんです。ステージの場合は本当にきちっとしたフォームを、自分の精神性を整えてからじゃないと、ごまかせないですよね。
こう歌う前にこう毎回されていることを整えるために、ご自分のその波動だったり精神を何かされていることありますか、
うん、そうだね、自分を信じて、自分に素直で純粋で無邪気でいることかな。
無邪気、
うん、無邪気でいることっていいよ
どうやったら無邪気でいられるの。
いや、子供のままで、
子供のまま難しい
だからそのままなんですよ、私。でもいいところもあれば、悪いところもあればね、困ったところもあれば、迷惑もかけるんですよ。でもその都度迷惑かけた自分をしっかり見つめて、その都度許すわけじゃないのか、ね、人間しょうがないじゃん、大丈夫大丈夫。それがお母さんなんですよ、自分の中に住んでるお母さん。みんなお母さん住んでるんですね、みんな住んでるんですよ。そのお母さんがパッと出てきて抱いてくれたら、その瞬間愛されるじゃないですか、はい、そしたら大丈夫になるわけよ。みんなにできることだよ。
そうですね、うん、今日もお母さんの歌がありましたよね、母の
歌とありがとう、
はい、
うん、こんなにシンプルなことないでしょ。自分の中のお母さんが困った時、そして誰かを削除したり、自分の嫌な部分を見なかったりした時に、いいのそれで大丈夫、いいじゃない、分かった分かった分かったよ、 ベッドの上でさ、ほっとするのも私でしょ。そしたらちゃんと立ち直るんですよ。会社なんか間違えちゃったりするときあるわけ。あ、いけね、あ、いけねって。
ありますか？
ありますよ、何回も。こうなんて。で、そのとき、パッと出てきてみたいな、大丈夫、オッケー。そして次、いい声が出るんです。もっといい声が。ちょっと言い訳しちゃうけどね。そんなもんですよ。
あの、ミネハハさんのお母様は、どんなお母様だったんですか？
愛らしい人でしたね。怒ったことなかったね。ほっとりしてて豊かでね。うん。なんか思い出しちゃいますね。
引き取りっ子。
いや、
お姉さんも。
姉と兄がいますね。
一番下。
下。すごいです。大きい赤ちゃんで生まれになりました。やっぱしかない。ヨゼフ病院っていうところで。
そう。じゃあ、こう、そういう、こう、包み込んで、くれるようなそのお母様が、だから今のようなこう
ちょっと永遠の無邪気な、すごくあの大きな影響を生んでくれましたよね。うん、もう計り知れないよね。自由にしてくれたから、人間力ってすごいんですよね、一人一人の人間力。それを子供たちにね、見せたいと思って小学校回ってるんですけどね。
はい、
人の声を、ま、本当にまともに生で聞いたことのある子供さんって少ないですよ、今。今みんなパソコンでヘッドホンしてるでしょ。
そうですよ、生声をって。
本当に空の、あの振動で体に届けたいと思うんですね。一回聞けば絶対引き出しにしまってくれるでしょ。
そうですね。
思い出すときには開けると思うんですよ。体で感じること。頭で感じてないと。
波動を。
やっぱ肉体にそのまま私の声って届くじゃないですか。水にこうする声なんで、それ絶対にキャッチしてくれるじゃない。それを覚えてますよね。
そうですよね。
命のありがたさとかね、今日生きてる喜びとか、そんなこと小学生に言ってもわからないけど、声で聞かせて、その人間力的なものをね、ずっとこう浸透させてあげておけばね、あのおばさんすごかったよな。で開けてくれる時が来るんじゃない？だから僕も頑張ってみようって言ってくれる子がね、いるといいよね。
そうですね。あの、峰川さんがこうスタジオミュージシャンとしてその二十数年されて、うん、当時の歌っている時 の, あのご自身のこう歌い方と、今ずっとこういろんなこう学校だったりもするね。
あ、テクニカルでしたね。とにかくテクニックがまず一番大事要素でしたよね。だって早く終わらないとスタジオ代がどんどんかかるから、間違いなくピシッと1時間に1曲、2時間で5秒、10秒、15秒のコマーシャルがピシッとあのスポンサーにね、ああ、よかったって言われる、ファーストコールミュージシャンじゃないと呼ばれないからね、それが1日3本も4本もあったわけだから。それをやってお金はね、たくさんいただいたけれども、ふっと振り返ったら自分の曲がない、自分の歌がないんですよ。
本当ですね、うん、他のこう商品だって他の歌手の方の曲の一部に、
うんうん、そうですね、あのそれはとってもやっぱり、あ、これこのまま終わっちゃまずいって、自分の歌を歌おうって、ちょうどそういうふうに思いかけた時にアメリカに出かけて、はっきりと決心したんですよね。帰ってきて、あのバックパックで、あのドル払いのホテルにほとんど泊まらないで、ゲストハウスでシリングで払ってたんですけど、すごい貧乏旅行やってみたんですよね。そして、あのタンザニアかな、そう、あの200ドルを両替したら、食パン2斤分ぐらい のシリングが来て、持てなくてみんなに配って買ってきたっていう、そんなこともあったり。あと、あの、何かで落としてたかな、あれだったかな、着いた時に、あの、すごく貧乏旅行してきたから、コーヒー一杯280円って書いてあって、その280円が飲めなかったですよね。まあ、280円あったら、向こうでは、あの、本当に汚い飲み調べの、ウレタンのこんな5センチしかないお布団の、あの、マットレスの、一晩泊まれますからね、
うん、
ごめんなさいね、ちょっとすごい話しちゃいますけど まあすごい生活3ヶ月してきましたけど、あれがあって本当に生かされている意味、そして生きてる凄さ、私としてここにいることのミラクル、これを本当感じて帰ってきましたよね。
あのアフリカで見たものは、例えばそのこう日本と違ってその貧困の世界だったり、そういったこう格差っていうものをたくさん見てられました。
そういうところばかりしか行ってないから、はあ、また行きたいなと思って
アフリカでも歌われました。
あの向こうの、あの何ですか、スワヒリ語でね習ってね、子守歌、子供たちと歌ったりね。でもね、日本の歌歌ってよって言われても何歌っていいかわからないんですよ、ね、日本の歌って何だろうと思って、それが情けなかったですよ。ふるさとじゃないし、武田の子守歌でもないし、日本の歌を歌ってって言われて、その頃ほら、私ソロじゃないから自分の歌もないでしょ。あ、どうしちゃったんだろうと思いましたよね。だから日本国に敬意を表し、イコール自分に敬意を表することから、日本国に敬意を表しね、そして日本を自慢できるような大人になっていかないといけないな思いますね。それがみんな損なわれてしまったんだよね、74年間、3年間。これまずいですね、と思って、私はふるさと の, あの、要するに戦前、戦中、戦後にかけての、あの時代を救った癒しの曲、ね、それとか童謡、叙情歌いっぱい出してます。
そうですね、はい、2枚こう、春と秋、
春
と秋、
春
と夏秋と2枚あります
。40何曲歌ってしゃれで。
はい、
うん、あれは残さなきゃと思ってね、全部自費出版です、私のせいで。
そうですか。きっとあのハワイ島もあの、まあ、アメリカ本土の西海岸もそうなんですけど、日系人がこうもうあの、まあ、明治元年もので1860年あの前にこちらにも来ていて、
1800
年初期の日本人がこちらにサトウキビ農園の労働者として来て、なのでこう今4世5世とこう日本語は話せないんですけど、おじいちゃんおばあちゃんたちはこう日本語のそういうのをやるとか
もうたまらないですよね。そのおばあちゃんおじいちゃんもまだご存命の、
はい、まだ、はい、
いらっしゃいますね。そうか。
だから結構あのハワイなんですけども、こう日本の文化がこう習慣っていうのをこうずっと守られてきて、お寺とか
ケアハウスとかってこちらもあるんですか。
そうですね、ケアハウスがあって、
じゃあ必ずそれ今度あのお持ちして皆さんにプレゼントします。ケアハウスの皆さんにね、
はい、こういうとこ
に、はい、はい、もうそれは嬉しい。私もだってね、やっぱりあの大先輩方の営みと大先輩方の、あの熱意とね、日本国に対してもそういうものがあって今私たちがいるってことをね、みんな忘れちゃって手放しちゃったでしょ。 ねこれからじゃあどうするのって子供たちと孫たちはね、だそれを伝えるのに私は歌をぜひ残したいんですよね、
うん、やっぱりあの子供たちっていう、こう言葉がよくあのコンサートでも子供たちの未来のためにっていうことでおっしゃられていますが、インドでも学校を作られたんです。
15年前にね、ああ私も子供のことを思い出しながらね歌を歌いましたけど、15年前にね、マハボディ寺って言って、ブッダがやってるね、ブディズムの一番憧れのマハボディ寺っていうところがある、ブッダがやってあるんですね。そこから15分ぐらいかな、車で、田んぼの中に、畑の中に、寺通いを渡して作った、ミネハラヘルピーフリーエデュケーションセンター、全くの無料で、一番下のカーストの子どもたち集まれ、その地域がそういう子どもたちばかりなんですね。で自分の名前ぐらいちゃんと書けるように教育が一番足りないということで、ある二人の、私が菩提寺の人に歌ったら二人の命が飛んできて涙流しながらですね、僕たちにもあのこれからの子どもたち、このカーストの低い子どもたちを集めて学校をやりたいんだけど助けてください、あなたの声を聞いて僕たち涙を流してね、あなたにやってほしいって言われたんですよ。ああで、すぐに答えられない、そんなね、無責任には。で、私は歌手だから、そういうことはできないと思うよって言って、お断りして帰ってきたんですね。 そしたら長屋の大きいコンサートで客席で黒い顔が2つステージから見て左の箱の辺にですね、もしかしてインド人の2人かしらと思ってですね、そしたら楽屋に飛んできて、やっぱり諦められないんで NPO を立ち上げて、そしてあなたが校長になってほしいって、名前も決まってるミネハーヘルピングフルエデュケーションセンターとね、でもねって、その時またごめんねって、無責任になっちゃうといけないからって、その時またお断りしたんですよ。そうしたら帰りのプラットフォーム新幹線、そこでまた待ち伏せされましたね、でお願いしますって、できることはやろうって、チャンス調子チャレンジだから、じゃあできることはやってみるよって言って、そこで OK 出して、で早速NPO を立ち上げてね、そこから始まってるんですよ。で彼らの持っていたお金が4000ルピーだから8000円ぐらいですよね。それしかなかった。
8000ルピ
ー。4000ルピーで
8000円。で、学校
やろうという決心したわけ。彼らもね。本当に行ってみたらお分かりになると思うんですけど、キレだけぶら下がって、みんな裸足でね、鼻垂らして、そして食べるものね、ろくろくないところでね。だって農民のお父さんが1日畑で働いて300ルピーだから、600円でしょ。そして、ね、お父さん、ちょっと一杯飲んで帰りたいんですよ、畑の後にね。そうすると、400ルピーぐらいになっちゃうでしょ。それで全員家族がね、毎日過ごさなきゃいけないわけね。で、インフレも全然整ってないですよ。水も出ないし、電気がないところもあるしね。トイレはみんな、シュトイレですね、ほとんどね、農民さん。で、うちのその理事長、今の理事長のダルメンドラクマルヤダブっていうのは、牛の乳搾りだなって。ね、やっぱりしたい。でもすっごいなんファイティングスピリットもあるので、戦うという自分に対しても戦うし、正しいことをしていれば絶対神は味方だって、本当に一本筋がピシッと通ってるのでね。もう一人の子は途中でちょっとお金のことでね、いろいろあるのだから、出てっちゃって、一人でですよ、15年前から、軸をしっかり立てながら何があっても負けずにやってきてるんですよ。見事ですよ。36歳。
カーストがこう、私も1年弱インドに住んでたんですけど、こうカーストのこの何でしょう、絶対もうなくならないなってぐらい根強く、もう日本人とこう例えばアメリカ人、それぐらいの違い、こうもう全くなくなることはないなって確信というか、
生き物
語りに前しましたけど、そういったカーストの低い子どもたちが通うことを、親がこう、例えば親がやっぱり稼ぎ手でこう早くから5、6歳からこう働きに出したりっていうところもあるので、OK を出したんです。
両親がですか、無料で行ってたからね、給食出してたからみんな妹も弟も連れてきちゃうんですよ、学校に。で、給食食べて帰っちゃうんですよね。無料、大変ですよ、だから。無料、全部無料でやって。みんな、ヘルピングフリーエデュケーションセンターですから、フリーでもやりきりました。校舎の庭にいっぱい立って、短大まで作ったら、ひとまず後継者もできてることだと思うから、
はい、
そしたら彼はもう、チベットにね、ヒマラヤに入って、神とつながるんだって、勢いで頑張ってます、今もね。そう、だから、例えば、チョコレートが、お菓子が一番贅沢なんですよ、向こうの子供たち、外にね。お菓子なんか買ってもらえないんですよ、お祭りの時にもらうだけだからね。そうすると私が、たくさんのチョコレート持ってくでしょ。平等が一番の、絶対平等じゃなきゃいけないんで、そういう学校ですからね。で、一人一人並んでくれる、全部ね、全員並んでくれて。その頃はまだ百何十人だった、昔ね。で、チョコあげるでしょ。そうすると、すぐ食べないんですよ。で、ちょっと溶けてたら指に過ぎるんですが、それを舐めるだけ。なんで食べないのって言ったら、家に持ち帰って妹と弟にみんなと分けるんだって、ポッケに入れちゃうんですよ。ほとんど全員そうですよ。
そうですか。
そうです。家族の愛っていうのがすごいです。次に祭りがないっていう。そして次にやっと仕事がなって、イギリスもよく考えたなと思いますね。全部専門して、そういうこと言っちゃう。はい。
そして今日のコンサートもそうですが、あの12月に日本でその1月ですね、来年1月にもそのインドの学校のためのチャリティーコンサートが東京都の練馬区の上石寺の夢未来カフェ
で、そうですね、
これもそのインドの学校の
ため、そうです、子どもたちに夢と未来ってタイトルの夢未来カフェでやるんでね、でそこのオーナーさんとあの奥様がこの間うちの学校に来てくれたんですよ。で言葉ではどうも見えなかった部分がね、ミネハーから聞いてもね、来て分かったよ、すべてよくやってきたねって言ってくれてね、もう涙涙でしたね。現場に行ってくれるとすべてが分かりますよね。
そうですよね。あのこう日本で例えばその、まあ、タレントさんで歌手活動をされている方で、こういうもしあのままこう芸能界でいられたら、こういう活動をしてたと思いますか？
いや、芸能界はあのスペシャルゾーンですよ、あそこは。実は
スペシャルゾーン、ちょっとあのどんな感じ？
いやいや、それは
また私は
世界というか、うん、近づけないですね。
じゃあもう当時のそういった感覚はもう全然。
でもあの私のスタジオミュージシャンの時は音楽界ですよね、うん、あくまでも裏方ですから、あのそのボイスとその早く、ね、仕事ができるとかっていうのは商品になるためのバックミュージシャンになるための素養ではあるんですよ、必要なものだけども、あのやっぱりプロダクションに入っちゃったりすると、あの売れなきゃならないでしょ、自分の好きなことできなくなるよね、自分の好きな歌を歌わせてもらえないよ、レコード会社から始まるし、だってレコード会社が儲からなきゃいけない、
じゃ売れる、
そう
こう世間が、
まあ、お金を出すとか、
そう
喜ぶこと、ね、それは芸能界じゃないですか、
そうです
ね、だからそうじゃなくて本当にあの自分から湧いて出た真実というとちょっと言葉が多いけども、あの何て言うんですか、天と誓ったことをやるためには芸能界に入ってたら絶対できませんよ、という言い方になっちゃった、はい、
天と誓う、
自分が天と誓ったことをやり遂げようと決心したら、自らがやっていかないとですね、できないんですよね。だからそのためにも37枚も CD 出してますけどね、私25年間で全部自費出版ですよ、お小遣い貯めてそして作ってきたんですね。自由にやりたいじゃない、やりたいこと、
そうですね、あのこれから今37枚 CD 出されていて、これから出していく38枚目、39枚目、40枚目とこう、どんなテーマで？
テーマはね、自分が頑張りすぎないことだな。ね、もっとね、なんていうのかな、ゆとりとね、自分の中のゆとりと、それからおおらかさとね、それから、みんなを本当にほっとさせたい。なんか心配もいらない。そんな、ニュアンスも、そんなエネルギーも、波動もね、心理が一番できたらいいね。
そうですね。今こう、日本でいろんなこう、水の災害が多かったりとか、こう、なんでしょうね、こう、やっぱりその、こう、日本中の集合意識っていう、不安の意識からこう、来てるものかと思うんですけど、こ
う、
今後そういったものを、じゃあ、音楽を通してこうそういったふうにこう癒していくっていう、
なんといかないとね、大変なことがたくさん来てますもんね、
はい、
集合意識っていうのが今言葉の中で出たけれども、世界平和は外になくて自分の心の中に、全ての人の心の中がもう勝負なんですよね。いいか、いいとか悪いとか、自分が嫌いだとか見たくないとかあるじゃないですか、
はい、
その時にさっきのお母さんが出てきて、にこやかな、誰にでもにこやかな、本当に慈悲深い笑顔をね、女性たちが皆さんに差し上げられたらね、世の中私変わると思うんですよ ね、
すね、
もう絶対それは、だから主の意識も変わってるでしょ、やっぱり男社会は厳しいものがありましたね、やっぱり感動したから動けないんですよ、やっぱりね。
そうですね。そうですね。
裏付けがあって、理念がなかったね。やっぱり、いろんな上下関係もありながら、人に何を言われるかっていうのは、社会のね、男社会って違うからね、
はい、
女性の社会。 ね。だけど私たちはエングラムの中で生きることができるんでしょうなんて。エングラムの中でみんなで分かち合って生かし合って、そして助け合っていくことが割と簡単にできるんですよね。男社会は防御力ですね。立て、自分のテリトリーをしっかりまず守って、上に隣の男よりどれだけ伸びるかっていう競争意識でしょ。それが戦争を作り出すんですよ。だからちょっとママの胸に抱かれてみない？みんな、みたいな。
じゃあもう母性でこう癒してて、さっきのホット
シーン。私にはそれしかできないですね。その歌声と、その峰派の世界でね。
本当にこう、今日のコンサートの中で、こう、竜の申し子っていう歌がありましたけど、こう、皆さんそれぞれの中の、こう、竜を呼び覚ませる。あれは、こう、そういった意味で、こう、違う意味で、こう、何かこう、水で癒しているとか、こう、そういった意味で、竜っていうと、こう、水の神っていうイメージが。
竜神様。なんか、あれはなんか、自分の中では、和歌山の、明治ソングなんですよ、和歌山県のね。うん、及川仁子さんという方が和歌山の出身で有名な作詞家ですけどね、その方が、兄ちゃんと会ってみない子って言って書いてくれて、そして、エヴァンゲリオンのスタッフが全員揃って、だ似てるでしょ、はい、なんか
こうサウンドが。そうですね、こうすごくアニメソングの。最初 の,
そうそうそうそう
オープニングソングみたいな
でしょですね。そしてボイスボーカル私にさせていただいたんですけどね、まあ龍神さん水神さんも白龍さんもみんな気がついてくれよ、泣く泣く泣く泣く泣く、日本人は早く気をつけ、東北だけじゃ足りないのかってところでしょ。はい、これからだよって。ごはんさんになったらすごいですよね。ごはんさんを迎えると日本人はこんなこと言っていいのかな、わからないけど、ごはんさんになったらすごいですよ。ね、なんとにかく今生きてることのすごさ、ミラクルですよってことですよ。だから下向いてがっかりするときあったら自分が抱きしめてあげればいいんだけど、歩いてないでって、とにかく日本国ってすごく国だからね、それを信じて、私はね、朝誕生日で夜が命日なんですね。朝おにゃって生まれて、で夜は自分の命日としてるんですね。今日天と誓ったことをやったのかやらないのかなんですよ。でやれなかった自分をちゃんと許す自分もあるんですけど、そして休ませてもらって次の日また迎える。結局人生の最後は自分の人生の勝利者であったかどうかってことですよね。そして肉体を脱ぎたいなと思います。あなたは自分の人生の勝利者であった。毎日毎日いろんなことあってもね、でもやっぱり正しいものは正しいし、人の何を言われると関係ないですよ。やり尽くして邁進することですよね。でも最近体がついていかないから、ちょっと仕事の量だけが減ってきたっていう感じ。
そうですか。
それですね。だからね。
そうですか。今後、こう、峰母さんが、こう、一番やりたいことって何ですか？
そうね。お一人お一人に、音楽と歌と、私の世界をですね、聞いていただきながら、本当にこの星に送り込まれて旅をさせてもらってよかったねって、心を解放してもらって、素直に無邪気に純粋になってもらって、もともと純粋で素直と無邪気だからね人間って、そこを取り戻していってほしいなって。田舎の世界で皆さんが笑顔になって、そして本当の分かち合い、喜び合い、生かし合い、支え合い、助け合い、寄り添い合い、って言ったかな、学び合いですよ。それがみんなの心の中にオープンになったところで思い出していってほしいですよね。日本人が持ってる DNA の、それを皆さんが思い出して、それを 心も持って体も持ってそれを行動にしていく、無理なくね、自分を愛しながら無理なくやっていってくれれば、集団意識は必ず変わると思います。
本当ですね、はあ、そしてこう年間こう全国でねこう60本とか100本とかこう生で峰浜さんの歌声を聞いて、そこでまたこう肌で細胞レベルで
感じて帰ってく
るんですよね。
でもこういう話があるんですよ。もう峰浜さんにねあのコンサート行っていらされたわって、もう家庭に戻るとまた戻っちゃうから、またいつあるのコンサートはって、外には何もないぞって言うんですよ。なぜ自分の中を見ないんだって、あの感動したこと覚えてるだろうって、みんな外見るんですよ、あがめるんですよ、ね、そうじゃなくて感動して涙流したのはあんたでしょって、あなたが泣いたわけよ、私が泣かしたのはほんのあのきっかけだったでしょって、泣いたのはあなたじゃないのってね。だけど人にもらったもんだと思ってるんですよ。そこで共振しなければ泣けないんですよ、人間なんて。共振した自分をこっちを置いてあるわけ。そうじゃない、だって。
そうですね、
うん、あなたのおかげじゃない、あなたのおかげじゃないですよ。自分がいたから泣いてて感動してるのに、あ、人に感動させてもらったわって、これが日本人のねいいところで悪いところ。
それ繰り返し、自分の中にあるものをもっと見てほしい、
うん。あるから湧いて出てるから涙も湧いて出たわけでしょ。私はきっかけだったわけですよね。泣いて泣いて泣いてお願い泣いてって言いに行ってるわけじゃないんだから。だからそこ、もう中心は自分ですよ。自分の心底の力、天に一本のつばーんと大きな木がね、そこを絶対揺らがさないんですよ。第三の目がしっかり開いてるんですよね。そうすると正しいこと。
この湧き上がるってあのキーワードがこうまた水とか泉っていうもの湧き上がりますよねって、峰浜さんのこの、 あのお名前峰、こう本名は松木峰さん、
うんうん、
そして峰浜としてソロデビューしたの94年、
そうそう、
ネイティブアメリカンの言葉で峰浜、
峰は水母、でそれパッとねスピリチュアルの本で見たときに、あ、いいな名前があって、直感ですからね。あ、直感って知ってます？五感が全部開いてると第六感とつながるんですけど、つながった途端に直感と、直感でやったとか直感で言ったって言うでしょ、
はい、
0.7 秒以内なんだ。
0.7 秒、
うん、頭の回線通らないと、あ、これだと思った瞬間っていうのは 0.7 秒以内に言葉に出てたり行動に移ってる。だから私がすごいあのせっかちくんなんですけどね、うん、それで動いちゃうから誤解があったり大変なことになっちゃったりする人生を歩んできてるんですけどね、うん、だからやっぱり五感を開いておくってことはすごく必要なことですよね。五感は閉じてると六感は絶対つながらない。
その五感をこうオープンにしておくためにはどんなこと、
自然界と一緒に暮らす、自然界に抱かれていること、砂、あの土の上があること、あと何でしょう、太陽の光に感謝すること、流氷を見てめでることですか、月をめでることですか、全部ですよね。昨日、一昨日かな、馬と抱き合ったんですよ私、
はい、
その時に本当全てを忘れましたね。一つになりましたよ馬と。それはね、なぜ一つになるかというと、私にはね、とてもね、インスタントにね、いいね、方法があってね、その子の名前がね、バレンタインって名前だったの。耳元でバレンタイン、バレンタイン、バレンタインって歌ってあげるんですよ。そうすると、うわーって緩んでくれて、許してくれる。受け入れてくれるんですよ。それで抱っこ抱っこしたんですよね。
そうですか。
だから全ては一つなんだよね。一つからの一つ一つの、要するに、なんて微生物ですよ、一人一人。宇宙、大宇宙の中の微生物、一つ一つ。その微生物一つに役割があるんだよ。あなた一人がいなかったら、この世の中になってないんだよって言ってます。今のこの世の中ないのよって。私なんかって言うじゃない、みんな。何を言っているの？全然違うバイブレーションです。一人いなかったら。77億人。
本当ですよね。こう細胞で考えると、体で一つ細胞抜けても、こう臓器抜けても、
成り立たないんですよね。大宇宙に 私この間プラネタリウムとちょっと縁ができたので、ね、その館長さんよりちょっと一つ下の方かな、なんかわかんないけど、若い方にね、聞いたのね。そしたらね、まずとりあえず銀河系があって、太陽系があって、地球さんがいるじゃないですか。その銀河系の地が3000億個あって、その3000億個の塊が2兆個あるんだって、大宇宙に。知ってました？
知らなかったです。
何のこと言ってんのみたいな話でしょ。そういうことらしいですよ。だからその中で一つの命としてここにいるってことはすごいことなんだぞってことでしょ。
本当です、
ね。それに役割があるんだよ。人と比べてんの、隣の人と。何してんのって話ですよ。
そんな暇がない、
うん、そんな時間ない。だって100年、たかの100年命を燃やせって、竜の申し子で歌ってるでしょ。言うときは言うけどね、しょんぼりするときはしょんぼりして、私もね、同じですよ。う
ん、こうそういうふうに例えばしょんぼりしたときに皆川さんがこうすることって何ですか、ちょっと落ちてるときは。
前に進むこと。
前に進む、う
ん、何でもかかってくるですね。困ったね、もうちょっと女っぽくなる。
そうです。じゃあ本当にこうコンサートの後にこうしてお時間いただいて、本当にこう
なんか意味の深いね、インタビュー。
ありがとうございます。本当にいろいろ。今後の峰川さんのご活動を知るためにはウェブサイトを。
そう、峰川でね、調べてもらうと、コンサート活動とか、はい、いっぱい出てきますし、はい、事務所のやってるフェイスブックもあるし、峰川ですよ、皆さん。
検索。
峰ババじゃない。
峰川
でもないですよ。よろしく、峰ママでもないですよ。峰母でございますよ。
ウェブサイトが www.minehaha.com minehaha.com。 そして今後12月にこう11月の24日でした、もあれですけど、12月のディナーショーが鹿児島県で、
あ、京セラホテルさんでね、はい、クリスマスディナーショーってやっているわけでね、
こちらもまだ
でしょうね、はい。
そして1月のチャリティーコンサート2020年1月12日の日曜日ですね、東京都練馬区の上石神の夢見合いカフェ、こちらがインドの子どもたちの未来のチャリティ
ー、ホームページを探っていただければ全部出てますので、もしね、本当にご一緒しませんかと、きっとっていうことかな、はい。
本当に長い時間でしたが、ね、ありがとうございました。
おしゃべりしすぎましたかしら。
とんでもないです。ありがとうございます、
は
い、
どうもあり
がとうございました。
ー